書店を見たします。詩編84編1節から。万軍の主よ、あなたの住まいは何と親しいことでしょう。私の魂は主の大庭を恋したって耐え入るばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。スズメさえも住処を、ツバメもひなを入れる巣をあなたの祭壇のところに得ます。万軍の主、私の王、私の神よ、なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたたえています。なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、心の中にシオンへの応じのある人は、彼らは涙の谷を過ぎるときもそこを泉の湧くところとします。初めの雨もそこを大いなる祝福で覆います。彼らは力から力へと進み、シオンで神の御前に現れます。万軍の神主よ、私の祈りを聞いてください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。神よ、我らの盾をご覧ください。あなたに油注がれた者の顔に目を留めてください。まことにあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりは、私の神の家の門口に立ちたいのです。まことに神である主は太陽、また盾、主は恵みと栄光とを与え、誠実に歩む者に良いものを拒まれません。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼する人は。本日はこの聖書箇所から神の家に住まう幸いと題して、工藤先生にメッセージしていただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りしてから始めたいと思います。お祈りします。私たちの天の父なる神様、これからあなたの言葉である聖書から耳を傾けていきたいと願っております。私たちの見えるところ、分かるところは本当にわずかですので、どうかこの御言葉によって私たちを祝福の道へと導いてください。聖書を与えてくださったご聖霊、同じご聖霊が今私たちの心を照らしてよくわかるように助けてください。これからのひとときをすべてお委ねして、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、本日は神の家に住むということについて、ご一緒に聖書から聞いていきたいと願っています。神の家というのは、私たちにとってはこの教会が神の家です。またそれだけではなくて、将来ですね、私たちが住まう場所、天の御国、永遠の天の御国も神の家ということができます。聖書が教える永遠の命とは何でしょうか。聖書は、永遠の命というのは命の源である神様と共にいること、神様と共に住まうことが永遠の命であると教えています。ヨハネの福音書の17章3節をお読みいたします。ヨハネの福音書17章3節。永遠の命とは、唯一まことの神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。永遠の命とは、唯一まことの神様とイエス様を知ることなんだと言われています。聖書がこの知ると言ったときには、深い交わりですね、共にいるということを表しています。ある宣教師の先生からこんなお話を聞いたことがあるんですけれども、日本に来てイエス様を信じたなら永遠の命が与えられますよと、そういうことをお伝えしたそうです。そうするとその方は、こんな大変な暮らしがずっと続くのかいと、そんなの冗談じゃないと、お断りしますと言われたというんですね。やはり私たちにとってはこの世界が私たちの全てになりますので、この世界の中に永遠の命があると、そのようにイメージしてしまうのは当然のことだと思います。しかし聖書によると、 永遠というものはこの世界の中にはありません。この世界はすべて有限なものです。あくまで私たちの世界は作られたものでありますので、なかったという時もありましたし、またやがてはなくなるものだと聖書は教えているんです。永遠であるもの、永遠である存在というのは、この世界をお作りになったお方、私たちが信じている神様だけが永遠なんだと聖書は教えているのです。そしてこの永遠なる方と共に生きていくこと、共に歩んでいくことこそが永遠の命なんだと聖書は教えているのです。天地万物をお作りになられた永遠の神様ですけれども、その神様はこの有限な世界、有限な私たちを愛して、私たちといつまでも共にいたいと一貫して望んでおられる、そのような神様です。聖書の始めを見てみますと、エデンの園という場所が与えられていましたけれども、エデンの園では神様が人と共に住むことができた、神様と人が交わりを持つことができた、そういう場所でありました。時が進んでモーセの時代には幕屋という場所が与えられていきます。幕屋というのは別の呼び方では会見の天幕と言いますよね。会見というのは会うことですね。神様と人とが出会うことができる場所、それがモーセの時代に与えられた幕屋というものです。アラノを旅している間は幕屋は移動可能、折りたたみができるテントのようなものでしたけれども、イスラエル人が約束の地カナンに定住するようになると、そこには固定された建物であるエルサレム神殿が与えられていきます。イスラエル全土に住む人々はこのエルサレム神殿を神の家として、ここで神様とお会いするということができたということになります。本日見ていきます詩編84編の表題にですね、表題のところの最後を見ますと、コラビトによる賛歌というふうに書かれていますね。コラビトっていうのは何かというと、神の家の入り口に立つ人なんですね。神の家の入り口に立って賛美の奉仕をした人々、これがコラビトたちだったんですね。まあ、今で言えば聖歌隊っていうのが教会にありますけれども、まあ、日曜日の朝になると教会の入り口に立ってこう賛美をしたような、そういうイメージだったのだと思います。彼らは神の家の入り口に立って、ここで永遠の神様にお会いできることがどんなに幸いなことなのかということを賛美し歌ったんですね。で、本日は私たちもこのコラ人たちと一緒に神の家に住むこと、神様にお会いできることの幸いということを共に味わっていきたいと願っています。それでは1節と2節もう一度読み足します。84編の1節と2節です。万軍の主よ、あなたの住まいは何と親しいことでしょう。私の魂は主の大庭を恋したって耐え入るばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌いますと、こう歌われています。子供がいないですけど、子供の質問をします。バンドで見てるかもしれませんね。子供の質問の一番、詩編の作者は何を恋したっているのでしょうか。一節に書かれています。答えは神様の住まいですね。あなたの住まいと言われています。神の家を作者は恋したっているということになります。主の住まいが何とも親しいと、神の家を恋したっている作者の思いが言われています。で、どれほど恋しいと言われているでしょうか。どれほど恋しいかというと、耐え入るばかりですと言われていますね。耐え入るばかりというのは気絶してしまいそうだということなんです。耐え入るというのは気絶するということですね。気絶しそうなほどに誰かを恋したったことありますでしょうか。 でこれ私たちは一般的に恋煩いって呼びますよね。恋煩いというのは四六時中誰かのことを考えてしまうと、何かをやろうとしてもこう手につかなくなってしまってですね、まあ胸が苦しくなったりして、自分は病気なんじゃないかと、患っているのではないかと思ってしまうものです。でこれはどういう時に起こるかというと、人格と人格が出会う時に初めて起こるものになります。つまりこの詩編の作者は神の家という建物を慕っているわけではありません。またそこで行われている儀式を求めているのでもありません。この作者は神の家において主にお会いすること、神様にお会いすることを心から切望しているんだということがわかるんです。この詩編を賛美したのは子ら人たちでしたけれども、この子ら人たちを任命したのはダビデという王様でした。ダビデという王様は詩編をたくさん書いた人ですね。詩編というのは全部で150編あるんですけれども、だいたい半分ぐらいはダビデが書いたものではないかと考えられています。でそのダビデの詩編を読んでいくと、やはりその神の家に対する強い思いが何度も歌われているんですね。私たちよく知っているのは、有名な詩編23編、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんという23編の一番最後のところ、結びですね。私はいつまでも主の家に住まいますと、そのように歌っているダビデなんです。でダビデはイスラエル王国の王様でした。なので普段は立派な宮殿に住んでいたんですね。そしてそこには召使いとか部下がたくさんいて、何でも食べたいごちそうを食べられるような、何でも欲しいものが手に入るような、そういう立場にありました。しかしそういうものが本当の意味で彼の心を満たすことはなかったということなんですね。神の家で礼拝すること、そして神様にお会いするということがあってこそ、彼の心は本当に満たされていったということなんです。私たちも日常本当にたくさんの良いものを神様から与えられています。本当に感謝なことです。昨日私の家の目の前で花火大会があったんですね。モエレ沼公園のすぐ近くに住んでいるので本当に目の前でしたけれども、花火って本当に綺麗だなって思いました。まあ、火薬というものは悪いことに使うとね、良くないことですけれども、良いことに使われると本当に素晴らしいものだなと思いました。しかしですね、いくら素晴らしいものであっても、やはりこの世のものは限りあるものなんですね。全ては有限なものです。今しばらく私たちの心を満たすことはできるんですけれども、全てはやがてはなくなってしまうものばかりです。それを失ってしまったとき、私たちは一体どうすればよいのでしょうか。2節の最後のところをですね、新共同訳聖書はこのように訳しているんですね。2節最後の私の心も身もっていうところ、新共同訳聖書でお読みします。私の身も心もというところですね。新共同訳聖書は、命の神に向かって叫びますと、私は命の神に向かって叫びますと新共同訳聖書は訳しています。命の神ですね、私たちをお作りになったお方、この唯一のお方だけが本当に私たちを満たすことができるお方なんだと、私たちはこの創造主なる神様に十分に満たしていただいた上で、その上で本当に良いものをたくさん与えられていますので、それを感謝して受け取って、そして楽しんでいきたいと、そのように思わされるんです。3節にもこう言われています。3節、スズメさえも住みかを、ツバメもひなを入れる巣をあなたの祭壇のところに得ますと。 スズメとかツバメという鳥たち、彼らは財産を持ってはいません。また地位もなければ名誉もない、そのような存在なんです。しかし彼らは神の家にいつも住まうことができる、祭壇のとこに巣を得ることができる、いつも神様の近くにいるという何よりの幸いをすでに手にしているということなんです。もし私たちが何も持っていなかったとしても、もし私たちがこの世では何の評価を与えられなかったとしても、私たちには居場所があるということです。私たちはここで本当の満たしを得ることができるということなんです。4節にはこう言われています。最後のところですね。彼らはいつもあなたを褒めたたえています。この褒めたたえるという言葉は、感謝をするという言葉、意味もあるんですね。神様によって満たされた私たちは、あれがない、これがないといつも不満を言っているというものではないんですね。いつも感謝して、いつも神様を褒めたたえていることができる、そのようなものであるということなんです。考えてみると、これが本当の人生の幸いではないかとつくづく思わされるんですね。ここで子どもの質問の2つ目です。4節には、幸いな人とはどういう人だと言われていますか。ここには神の家に住んでいつも神様を褒めたたえている人、いつも感謝している人、これが幸いな人なんだと詩編は言っています。それでは神の家に住むということに続いてもう一つの幸いを見ていきたいと思います。五節にもう一つの幸いが教えられています。五節、なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、心の中にシオンへの王子のある人はと言われています。心の中に神様へと向かう道がまっすぐに通っている人、そういう人は力をいただいて最後まで歩めるという、そういう幸いが歌われているんです。今度は違う聖書でですね、フランシスコ解訳というのがあるんですけれども、この聖書が5節をこのように訳しているので比べて聞いてみてください。フランシスコ解訳5節、幸いなこと、あなたにより頼んで奮い立ち巡礼を志す人は、幸いなこと、あなたにより頼んで奮い立ち巡礼を志す人は、こう訳しているんですね。で、私たちの聖書にシオンへの王子と言われていますけれども、シオンというのはエルサレムのことですね。特にエルサレム神殿を指す場合もありますけれども、エルサレムへの道ということで、フランシスコ解訳はこの巡礼と訳しているんですね。イスラエルという国は、縦に長い国になっています。ちょうど日本のような国ですね。で、最北端の町はダンという町なんですね。ダンという町が一番北の町、そして一番南の町は、ベールシェバという町になります。で、大体真ん中より少し下ぐらいにエルサレムという首都があって、そこに神殿がありました。旧約聖書でよくですね、ダンからベールシェバまでっていう言い方が出てくるんですけど、これイスラエルの全部っていう、そういう言い方なんですね。ダンとベールシェバで、 Google マップを見て距離がどれぐらいあるのかなというのを調べてみました。今出てくるんですね、ちゃんと全部、徒歩ならどれぐらいとかね、車ならどれぐらいって出てくるんですね。で、まず南のベールシェバからエルサレムまでは約100キロの道のりだそうです。で、北海道にするとだいたい洞爺湖からここに来るぐらいがだいたい100キロぐらいですね。歩くとどれぐらいかかるんでしょうかね。洞爺湖から 2,3 日かかるでしょうかね。もっとかかるでしょうかね。100キロの道のり、それが南からエルサレム、そして北のダンからエルサレムまで行くには、なんと220キロもあるそうです。 だいたい名寄からライトハウス教会にこう礼拝に来るようなイメージですね。歩いてくるんですね。こういう距離なんです。当時のイスラエルの人々はそういう遠い距離を神様にお会いしたいと、一節二節に言われていたように神様を慕い求めて登っていったわけです。あのエルサレムっていうのは山ですから、文字通り登り道ですね。登っていったんですね。当然怪我をすることもあったでしょう。また暑い地域ですから熱射病、熱中症になったり、今年ね私たちも熱中症になりそうになりましたけど、なったりしたこともあったと思います。また、治安の悪い時代でしたので、強盗に遭うということもあったそうです。しかし五節に言われているように、その人の心の中に神様への応じ、神様への道がまっすぐに伸びているなら、そういう人たちは神様から力をいただいて最後までエルサレムまで歩み切ることができたんだと、そう言われているんです。6節7節にはこう言われています。6節彼らは涙の谷を過ぎる時もそこを泉の湧くところとします。初めの雨もそこを大いなる祝福で覆います。7節彼らは力から力へと進み、シオン、エルサレム神殿で神の御前に現れますと。泉とかまた雨という言葉が言われていますけれども、乾燥したパレスチナ地方、中東にあって、この水は命そのものを意味している言葉です。イスラエルの夏というのはだいたい5月から10月ぐらいになるそうなんですけれども、この半年間ほぼ一滴も雨が降らないのだそうですね。私もあのインドの宣教師のお友達がいるんですけれども、今度遊びにおいでっていつも言われているんですけど、あの4月から9月ぐらいは絶対来ちゃいけないよってやっぱ言われますね。本当に暑いのだそうです。暑すぎて全ての植物が枯れてしまう、そういう乾季と呼ばれる季節です。でイスラエルの夏も、土がカラカラに乾ききってしまうのだそうです。当然そこに作物が育つことはありません。しかし11月、秋になって降り出すのがこの6節最後に言われている初めの雨という雨なんですね。この雨が降り出すと土が柔らかくなってくる。そして人々は畑を耕すことができて、そこに種をまき、命の祝福という収穫へと向かっていくという、そういうイメージがここで語られているということなんです。私たちの信仰の歩みも同じことです。いろんなところを通っていく中で、当然苦しみや試練があって、心がカラカラに乾いてしまう時があるものです。8節に言われています通りに、私の祈りを聞いてくださいと、私に耳を傾けてくださいと、そう叫ぶことしかできないような時もあると思うんです。一体自分はどこを歩いているんだろうかと、もしかしたらさまよっているような思いに陥るかもしれません。しかし聖書が言っている通り、そこで流した涙というのはそれで終わることはないのだと言われています。涙は泉の湧くところとなる。そして初めの雨となり、豊かな祝福、命の祝福へと向かっている、そういう歩みなんだよと今日の聖書は教えているのです。私たち信仰者の歩みというのはもちろんいろんなところを通りますけれども、まっすぐとシオンへの道ですね、神の御国へと向かっている、そういう信仰の歩みになります。イエス様がこう言われたんですね。ヨハネの福音書14章6節、ヨハネ14章6節、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできませんと、そのように言われました。イエス様だけが私たちの確かな道です。 これからもイエス様を信じ続けて最後までこの信仰の歩みを歩み通したいと思うんですね。それでは作者の結論部分に入っていきます。10節を読みします。10節、誠にあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりは私の神の家の門口に立ちたいのですと、そのように言われています。作者はこういうことを考えてきたけれども、やはりどんなに楽しい千日があったとしても主の大庭にいる一日の方が良いと、どんなに心地の良いこの世の天幕というものがあったとしても、そこに居続けるのではなく神の家の門口に立たせていただきたいのだと、そう告白しているんです。門口というのは入り口のことですね。教会で言えば玄関です。玄関先でもいいから礼拝をしていたいと、隅っこにいるのでもよいから神の家に自分はいたいんだという、そういう強い思いが歌われています。この詩編を賛美したのは入り口に立って賛美するコラビトたちでした。コラビトという名前、どこかで聞き覚えがないでしょうか。聖書の最初の方に出てくるんですね。まあ、ちょっとマニアックな話なのでわからないかもしれませんけど、民数記に出てきます。コラという人たちが中心となってモーセに立ち向かって反乱を起こし、彼らは地面へと飲み込まれてしまった、そういう人たちがコラでした。民数記の16章3節をお読みします。民数記16章3節お聞きください。彼らはモーセとアロンに逆らって結集し、二人に言った。あなた方は分を超えている。回収すべて残らず聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は主の集会の上に立つのかと、こう言ってモーセに逆らったんですね。コラという人はモーセ、またアロンという代表者が目立っていることに不満を覚えたんです。しかし彼には実は感謝すべきことがありました。コラという人はレビ人でありまして、ケハテ氏族というのに属していたんですね。レビ人のケハテ氏族、これどういう人かというと、幕屋の一番中心部分、最も聖なる部分を管理する奉仕が与えられていた、これがレビ人のケハテ氏族の働きだったんです。いつも神様のそばにいられる、神様の一番近くで奉仕ができる、そういう立場にありながらも彼はその祝福に感謝することができませんでした。そして他の人を見て不満を覚えていったということなんです。その子孫であるコラ人たちが今神の家の入り口に立ってですね、神の家に住まうことはなんて幸いなんだと、こう賛美をしているということになるんです。私も実は同じものでして、子どもの頃から教会に通っていたんです。何度も神様のことを聞いていました。しかし思春期に入ると長い間教会を離れてこの世の天幕に住んでいた、そういうものでありました。しかしそこがどんなに楽しいかと思って出て行ったんですけれども、もちろん楽しいんですけれども、しかし心にはいつも虚しさがあったんですね。この世のものには本当の意味での満たしはありませんでした。虚しさを覚えて神様のもとに帰ってきた私自身であります。ルカの福音書に有名な放蕩息子の例えがありますけれども、まさに私はあの通りで、お父さんの存在そのものを喜ぶのではなくて、お父さんが持っている財産、お父さんが持っている祝福だけが欲しいと、そのように願っていたものだったんですね。まあ、放蕩息子もそうでしたけれども、父を侮辱して出ていったものですから、本来は 戻っても家に入れてもらえないものです。日本のお父さんと違って中東のお父さんはおっかないお父さんですから、絶対に入れてくれないはずなんですね。しかし私は教会に戻ると、私のお兄さんであるイエス様が神様に取りなしてくださって、私の罪を全部負ってくださって、そして私は今この神の家にもう一度住まうことが許されているという、そういうことなんですね。で、神の家に住まうというのは大切な子供であり大切な家族の一員であるということです。子供であり家族であれば、11節に言われている通り、神様は私たちのことを太陽のように照らし続けてくださる。そして神様は私たちの盾となって、この人生のすべてを最後まで必ず守り導いてくださる、そのようなお方なんです。今日私たちがこの神の家に住むことができているということ、そして礼拝を捧げできているということ、このことが本当に幸いなことなんだということをもう一度覚えて感謝をしたいと思うんです。そしてこれからも天の御国に至るまで最後まで神の家に住まい続けたいと願うんですね。最後に12節をお読みします。12節最後の信頼するという言葉に注目したいんです。この信頼するという言葉の意味は、子供のように頼り切る、子供のように頼り切る、そして安心しきるという意味がある言葉なんです。12節をお読みします。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう、あなたに信頼する人は。これからもこの神の家である教会において、私たちが心から安心して安息をいただいて、ご一緒にこの旅路を最後まで歩み通してまいりたいと、そのように思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天の父なる神様、私たちはあなたに作られたものでありながら、神の家を飛び出してこの世のものだけを求めていたものです。しかしそんな私たちをイエス様の十字架と復活により許してくださり、もう一度迎え入れてくださった恵みを心から感謝いたします。詩篇の作者がなんと幸いなことなんだと告白した通りに、神様と共に歩むことのできる幸いをいつも感謝して、永遠の御国まで皆で歩んでいくことができますように、私たちにイエス・キリストという間違いのない道をこれからも歩み続けさせてくださいますようにと、どうかお願いをいたします。今日の御言葉に感謝して、イエス・キリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。